ラスタイルデザインの宮城島ひとみです。今回はチャット GPT よりプレップ法でブログを書けるようになっておいた方がいい理由ということでお話ししていこうと思います。ブログを書くのってめんどくさいなーっていうふうに感じることはないですか？面倒なんですけど、書くことっていうのは起業している人にとっては必須ですよね。なので、書かなきゃいけないというような呪縛にかかっている。そんなあなたにおすすめなのがプレップ法なんですね。ライティングのテンプレートというふうに思っていただいていいかと思います。これは、ポイント、リーズン、エグザンボ、ポイント。この頭文字を取った方法なんですね。ブログの構成を簡単にすることができます。わかりやすい説明にすることで、ブログの読者数も増やすことができる可能性がありますので、ぜひ覚えておいていきましょう。まず、言いましたけど、プレップ法っていうことなんですが、プロのライターの方とか、編集者の方がね、使っているブログの書き方の一つです。プレップ。P、R、E、P でプレップ。で、先ほども言いましたけど、ポイント、リーズン、エグザンボー、ポイント。この頭文字を取ったもの。で、この4つの要素を含めることで、読者に伝えたいと思うことがわかりやすく伝えられる。というふうに言われていますね。まず、ポイントでは、自分が伝えたいことの要点を明確にすることができます。これによって読者にも伝わりやすくなって、まずは、興味を引いていただくということになりますね。次に、リーズン、理由ですね。その要点に至った理由というのを説明していきます。読者にとって、わかりやすく、信頼性の高い情報を提供できますね。そして、エグザンボーでは、その要点をより具体的に説明する、具体例としてね、説明することができます。具体例を挙げてもらうと、イメージしやすいなっていうことはあるかと思うので、理解が深まりますよね。そして最後に、またポイント。再度その要点を強調していきましょう。ダメ押しをしていくというんですかね。そのようなイメージです。プレップ法を使うことで、ブログの内容がわかりやすくなって、読者にとっても魅力的なものになっていきます。何より、先に結論を知りたいという読者には響くんじゃないかなと思います。そして、プレップ法でブログを書けるようになっておくべき理由ということなんですけれど、それはですね、ブログ以外のところでも、日常生活の中で活用できるからなんですよね。先に説明した通り、ライティングの型、ブログの最小構成というふうに私は捉えておるんですが、ブログ構成という概念を知らずに一から書くっていうのは、なかなか難しいですね。で、国語が得意だよっていう方であっても、ね、夏休みね、今夏休みですけども、読書感想文ね、得意だったっていう人に出会うのってちょっと稀なんですよね。なかなかみんな苦手でねっていう方が多い。ただですね、その型があると意外と書けるんじゃないかなと思うんですね。というか、孫たちとですね、実際夏休みに、読書感想文書かなきゃいけないっていう状況だったので、聞き出すわけですよ。当然苦手なので。ね。で、こちら側も、誘導する側も、一番伝えたいのは何？っていうと、ちゃんと伝えたいと思っている言葉は子供たちであっても持っている。じゃあ、それ具体的にどういうところで？とか、そのように聞き出してあげると、ちゃんと伝えられることがあるんですね。ということは、その流し込む型ってものがあれば、言葉をそこに注ぎ込んでいくだけなので、簡単に書けるんじゃないかなと思います。今書こうというふうにするとですね、力んでしまうことがあるかもしれないんですが、語ろうと思えば、意外と語れちゃうんですね。ということは、ブログも 書くということの前に、話すということについてもね、活用できるんじゃないかなというふうに思うんです。で、まあさ、このプレップ法のいいところは、先に結論を言うっていうところなんですよね。よく言うじゃないですか。女は結論を求めない。まあ、延々とこう雑談ができるのが、まあ、女性の、まあ、特有なところなんですけど、そもそも結論をこう出そうという気持ちが、まあ、ないからですね。まあ、普通のこう日常生活の中で。まあ、ただ、例えば検索をしたりなんかしたり、なんか伝えたいことがあるんだっていう状況の中で、まあ皆さんお忙しいわけです。まあ口にこう出さずに言わなくたとしてもね、まあ心の中ではね、で、結局何なの？っていうことをね、どこかしらこう思っていたりするものなんですよね。まあみんな大人なので、まあそこら辺は何結局結論は何なの？っていうふうに、まあそういうことを言って、切り込んでいく人はあんまりいないかなとは思うんですけれど、まあやっぱり人間ですから、早いとこ結論を言ってくれたらこの時間を短縮できるよとか、まあ、いろいろ考えることはあると思うんですよね。まあ、そのようにですね、結論を先に言ってくれれば話が早い。まあ、ブログを書くというよりは、ブログは話すような、癖をつけておくと、まあ、日常生活の中にも、まあ、とても役に立つんじゃないかなって思います。でですね、チャット GPT の話に行くんですけれど、チャット GPT、私もね、早くから使っておるんですが、まあ、ワードプレスっていうものでブログを書いてて、なんとそのワードプレスのプラグインっていうやつでね、チャット GPT 使えるよっていうのがあったので、まあ、入れてみました。ですけど、まあ、結局今のところそれでブログを書くってことはしていません。で、なんでかというと、まあ、嘘をつくんですね。まあ、残念ながら。正解ではないので、結局その後、やり直しをしなければいけないというところがあるので、はい、全文を書いていただくっていうことは、今避けています。これからの時代、もちろん、このチャット GPT をはじめ、その生成 AI っていうものが出てきているので、まあ、いろんなところでもちろんその効率化を求めて、使われていくんだとは思うんですが、まあそうすると、まあ、いろんな情報がですね、まあ標準化されていく、まあ面白みのない、まあ当たり前の、そうそう、それ知ってるみたいな、そういう情報がこう溢れてきて、そこ面白みがないようなことになるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、何がこの先面白いかって言ったら、個人の個が、出す、このオリジナリティのものに、やっぱりその魅力がね、ついてくるんじゃないかなと思うと、やっぱそこはですね、こうブログとか、まあ、伝えていく、自分の、独自性とか個性とかを発揮する場として、ブログを活用する場合に、まあ、AI を使っている場合じゃないかなというふうに思ったりするんですね。そう。で、プレップ法っていうのを知っておくと、日常生活の中でも誰かに何か伝えようかなと思った時に、いや、結論こういうことなんだけど、っていうふうに切り出していくと、まあ、お話が早いというか、くどくどしないっていうようなことがあるので、まあ、知っておくとね、どなたでも、ブログを書く人でも書かない人でも、知っておくととても便利な、なので、ぜひ使ってみてください。チャット GPT は、まあ、その本文を書くとか、そういうことよりも、例えばこういうものを書きたいんだけど、どういう構成がいいかなとか、まあその程度ですね。何かそのアイデアをいただくときにチャット GPT は活用できるかなっていうふうに思っております。ということで、今回のまとめですが、まあポイント、リーズン、エグザンプル、ポイントの頭文字を取ったこのプレップ法という方法で、ブログの最小構成という概念を押さえておくと、ブログを書くことは当然ながら、日常生活の会話にも活用できます。ね、このプレップ法を、プレップ法の伝え方を知っておくと、まあ、結論から伝えられるので、忙しい人にとって嬉しい気遣いができる人というふうな印象を与えられるんじゃないかなというふうに考えます。まあ、また AI とは、 共存していくことになるとは思いますけれども、自分の専門性から独自性をこう作り上げたいと思うならば、チャット GPT などを頼らずに自力で書くということをやっていきましょう。ただね、チャット GPT はマーケティングなどにはかなり使えますので、有能な秘書、ね、もう一個の頭脳というような位置づけでね、使っていただけるといいんじゃないかなと思います。企業をしている、これからしよう、そういうふうに思っているあなたでしたら、自分の頭の中にある言葉をアウトプットする。まあ、それがブログということになるんじゃないかなと思います。チャット GPT でね、積み上げたブログの記事なんかね、全然価値あると思いませんから。ということで、今回はですね、チャット GPT より、ね、プレップ法でブログが書けるように、なっておいた方がいい理由ということでお届けしました。この動画が、良かったよって思うようでしたら、グッドボタン、まあ、チャンネル登録などをしていただくと大変嬉しく思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。